それでは、FM ポコへいらっしゃいのコーナーでございます。このコーナーはですね、前戸くんが気になるなという方をこの FM ポコのスタジオにお招きをいたしまして、いろいろお話をお伺いするという、こういうコーナーでございます。今日はですね、この度福島市商店街連合会青年部をですね、めでたくと申しましょうか、ご苦労様と言いましょうか、ご卒業されました、駒田屋本舗の渡辺博光さんにお越しいただきました。渡辺さん、こんにちは。
こんにちは。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。まずはお疲れ様でした。
いえいえ、本当に27年間、皆さんのおかげをもちまして、なんとか、無事、つなげることができました。ありがとうございます。
いや、本当におめでとうございます。お疲れ様でした。いや、本当にね、勤め上げたというのが、
はい、
まさにぴったりのお言葉のような、本当に頑張りましたね。
うん、
まあ、いろいろな、まあ、下積みと言いますかね。27年前は、なんと言ってか、まあ、二十歳代の。
そうですね。まあ、23歳でしたね。
あ、から出入ったの。
はい、23歳で入会しました。
入会したの。
はい。
あ、じゃあまあ、東京か、どこかので、大学出て。
そうですね。大学を出て、
卒業して。
卒業して、まあ、に帰ってきて、まあ、1年目ですね。1年目に、今、地元の先輩に声をかけていただいて、商連青年部の方に何も分からずに入会をしました。
分からずに。
はい。
ういういしく。
そうですね。
まあ、それ、まあ、商連青年部っていう風な団体みたいなのが、なんとなくあるぞって聞いたのはどんなところからですか？
いや、それも分からず、まあ、
それも分からず、
当時ですね、宮山市にあった平安閣に、南西に、7時に、スーツ着てこいと。まあ、そんな感じです。
懐かしい。懐かしい。円卓行った行った円卓が、ぐわーっていっぱい。
そうです
ね。すんごいいっぱいあったよね、あの時、円卓。10人掛けの円卓が何個ぐらいあった ?10 個。
そうですね。そのぐらい、まあ、会員数も非常にね、当時、
多かった
んでね。
あ、そうですか。最初、何委員会だったんですか？
僕はね、当時、入会した時は、祭り委員会。
祭り委員会。
祭り委員会ですね。
まあ、祭り委員会っていうのは、まあ、今でこそね、福島の風物詩になってますけども。で、駅前の、連打地とかね。
そうです
ね。佐野さんとして
た。はい。当時、福祉省、商連青年部連打地を担当してたんですけども、ま、なかなか、こう、まとまらないということで、ま、当時、こう、目に余る行動をとった
協
会の中から、
はい。
自己委員会の方に入れれば、なんとかうまくいくんじゃないかということ
で。当事者をね。
それで、まあ、私どもと、あと、まあ、2年前に卒業した、N さんと、
はいはい、
一緒に入会をしたと。
中山さんがね。
そうですね。
いやー、そうですよ。あれ苦労したんですよ。
ね。
あ、そうか、そういうことでね。で、まあ、いろいろなその連打しも経験しまして、まあ、もちろん、わらじ祭りなんかもね、いろいろね、苦労しましたね。ダンシング部会とかいろいろあってね。
前田さんね、短大の時に出たんですよね。
ダンシング。
ダンシングにね。その時ね、ひろみつさんこうやってね、誘導やってたの。
覚えてるの？
覚えてる。
その頃から覚えてんだ。
あ、
そうですか。
今じゃあね、まあ、そういうことはもうやらないですけど。
いや、そりゃそうですよ。
その当時、ファンもバリバリやってましたね。やってましたね。
そう。だってもう一番下ぐらいですから。それはやらないと。怒られますよ。
そうですね。
たぶん、こうやってたら。
ね、ね。
で、まあ、いろいろそういった、皆さんが、もうご存知の、福島の町場の名物の行事にはもう、必ず、大戦で、携わっていてくれた方なんですけども、まあ、もう一つね、福島のすっかり名物になってしまった、なりましたと言えば、やっぱり、円盤餃子。ね。まあ、前田ちゃんも、
もうねもう。
まあ、大名人じゃなってますけど、もう、抱っこですから。まあ、それは、後半でまたお話、お伺いすることとして。自分も、ね、餃子の普及には。
そうですね。
深く。深
く。
当時、餃子、委員長として、携わさせていただいたんですけども、 まあ、先輩にですね、餃子で福島の名物にしよう。餃子を福島の名物にしよう。なんかしよう。いけるようなね。
むちゃぶりが。
むちゃぶりお話をいただいて、まあ、まあ、いろいろ、本当に苦労はしましたけども、まあ、こうやって福島の、名物といえば、円盤餃子。
そう。
こう言って、もらえるようになったのでね、はい、まあ、なんとか、当時、3年間の努力が、実ったのかな、というふうな、
その、餃子にしたきっかけ何だったんですか？
はい、じゃあ、秘話を、その時のお話を、今、はい、先輩からね、
はい、
餃子を使って、福島盛り上げろって、指令が出たって言ってて、
はい、
その先輩が見ていたのが、何だったでしょうか？
何？
あれ言っちゃうね、も
う
ね。電話帳です。
タウンページ。
タウンページ。電話帳、タウンページを見て、ちょっと、福島って、餃子屋っていう欄があるよって。餃子って書いたら何件か出てくる。郡山も仙台もそんな欄はない。だから福島これでいける。お前やれ。
すごい。高校から始まったんですね。
そんなような、ミッションですよ。
今やもうね。
そう、それでもう、色光さんは考えましたね、ないで。いろいろ。で、まあ、現実問題何をやったかちょっとお話しください
。そうですね。はい、まずは、まあ、三本柱、で、当時、3年間、事業を行ったんですけども、まずは、無料食会で、多くの市民の方に、福島の美味しい餃子を、とにかく分かってもらいたい。福島の餃子って、残念ながら、夜の文化だったんです
よ。
ですから、お父さん方は、仕事帰りに餃子というのには、こう、なんとなく、こう、親しんでいたんですけども、やっぱり、多くの市民にそれを分かっていただくには、お母さんであったりとか、女性ですね。女性であったりとか、子供さんにも、福島の美味しい餃子を分かっていただきたいということで、11月3日にですね、街中広場で、無料の餃子試食会というものを、福島当時、10店前後の餃子店の皆様方にお集まりいただいて、無料で、とにかく福島の餃子美味しいよということで食べてもらいます。
噂で聞いたんですけど、すっごい行列が。
街中広場ね、人の壁ができますよ。
なんか2周ぐらい。
2周ぐらい
だって。
ね、ね、それでまあ、相当な、大きな、まあ、人がびっくりするような、イベントを行ったということでございます。
はい、
まあ、前半ね、いろいろ餃子の話をお伺いしましたけれども、後半まだまだね、お話をお伺いすることにいたしまして、まずはここで音楽を挟みたいと思います。ひろみさん、リクエストがあったらお願いいたします。
はい、ではですね、久保田利伸のミッシング、これをお願いいたします。
はい、それでは久保田利伸さん、ミッシングお願いいたします。